今夕はヨハネの福音書の16章の7節から11節を通して御心を伺います。テーマは罪の許しの確信、罪の許しの確信です。拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書第16章7節から11節。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。天の父なる神様、あなたのお言葉が開かれました。救いの真理について私たちがさらに深く、また、確信を持って受けることができるように、また、それを日々の歩みにおいて生かし、また明かしできますように導いてください。このメッセージ、聞く者、語る者、ともにあなたから御旨を伺えますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。罪の許し、そのことについて何度も私たちは聞き、また読んできました。罪が許されたという確信を新たにしたいと願っております。日曜学校でよく出てきて子どもたちも決心するんですけども、嘘をついたことある人、約束を守れなかった人と、いろんな具体的な罪を子どもたちは素直に聞いて手を挙げて、その罪のためにイエス様は十字架にかかってくださった、そのことを信じる人というと素直に手が挙がります。素直な子供時代、純真な子供時代終わっても、そのように指摘されて罪を認める方は多いですし、そのことが信じるきっかけになることが、まあまああると思います。いわば、間違いを犯して不安に駆られた経験は誰にでもあります。人生に行き詰まり、助けを求めて教会の戸を叩き、イエス様の救いをいただくことは幸いなことでもあります。私自身も人生に行き詰まって求めるように初めてさせていただきました。しかし不安や問題を抱えて心の安心のためにキリストを信じた方は、それだけでは主のもと、また教会にとどまることは難しいのです。それで安心してこなくなったりということもありますし、試練に遭うと離れてしまったり、集い続けていても救いの確信や喜びが移ろいやすいことがあります。 今日のメッセージのテーマは、罪の許しの確信と挙げさせていただきましたが、より詳しく言うならば、聖霊による罪の許しの確信を持つためにということです。救いの喜びと確信、そしてキリストに固く根ざして成長させていただくために、聖霊によって罪の許しの深い理解と確信をいただくことを目指しましょう。その時にキリストの十字架の意味が確かにされます。まず覚えたいことは、聖霊によって罪の深刻さを分からせていただくことが必要だということです。聖霊によって罪が深刻であることを私たちは理解する必要があります。8節9節をもう一度お読みいたします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。神の前に罪を認めるとは、間違いによって不安を感じることとは重なる部分がないわけじゃありませんけれども、異なるものです。冒頭でお話ししましたように、失敗や間違いにより不安に駆られた経験について、それは誰でもあります。しかしこの経験は一過性のもので、もしそれが長く続く場合は、不安を抱える病の可能性もありますので、その点は診察いただいた方が良いかと思います。旧約聖書の律法、また異邦人においては、両親に責められる経験を通して、別に失敗を犯さなくても、責められることがなくても、自分が神に裁かれるべきであることに気がつきます。しかしパリサイ人が自分を義として罪を認めず、キリストを排除してしまったように、正しい律法や、また両親の働きによっても、自分の深刻な罪に気づかないことがままあります。私たちに罪を明らかに認めさせるのは、ご聖霊の働きです。律法や両親においても罪を認めない、まあ、悪いところはあるけれどとも、というふうに深刻には認めない方でも、聖霊が罪を示されるとき、自分が人と比べて良いとか悪いとかいう相対的な罪深さではなく、清い神の前に罪あるものであることを示されて、人は逃れることができなくされます。例えば、ダビデ王は、罪に陥った時、姦淫やそれを、隠すための、殺人教唆を平気で行った、ダビデでありましたけども、主が送られました預言者ナタンの指摘を通して、自分の罪から逃れられなくなりました。詩編の51編の4節をお読みいたします。詩編51編の4節、3節からお読みいたします。誠に私は自分の背きを知っています。私の罪は いつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく、裁くときあなたは清くあられます。五節。ご覧ください、私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。その罪が生まれつきのものであることをダビデは告白しています。神様から言い換えれば、聖霊によって罪を示される経験をすると、あらゆる角度から両親の咎めを感じ、神様は決して自分を許されないだろう、いや自分は許されてはならないと直感いたします。私は怖い夢を、幼い時からなんとなく、逃れられなくて悩んだことがあります。こう深みに落ちていく、という夢を何度も見ました。ある時本を読みました。そこに、山河洞谷、聞いたことありますか？山、川が、吠えていると。山の音や川の音さえ、自分の罪を叫んでいるように、そのように感じて恐ろしくなるという経験を、いろんな、別の人も感じてるんだと。そしてどうしたらよいか、放浪の旅に出てしまったという話があって、これは自分のことだなと思いました。自分が受け入れられてはいけないもの、自分が罪深いものであることを、その思いが心から離れず、逃れられない意識に苛まれて、気がつけば何も手についてないという状態です。ずっと抱えていたんですけれども、それでも、いろんなプレッシャーを感じながら、キリストにすがることを拒んできて、もうどうしようもなくなって、やっとイエス様を信じたのですけれども、この神による、罪の示しがあって、人は初めて十字架の贖いの尊さ、そしてそれが自分にとって欠くことのできないもの、それがなくては自分は決して許されないということが痛感させられます。許される罪、克服できる罪、罪がそういうものならば、神にすがることをせず自分で乗り越えるべきと考えるのは正しいかもしれません。しかし、人と比べてどうこうとか、人間の基準でどうこうというレベルを超えて、清い神から罪を示されたら、努力によって罪を克服することは決して不可能なことがわかります。その時、神がキリストの犠牲によって自分の罪を許してくださる、許すために十字架にかかってくださった、このことが 自分に関係しているんだということがわかります。そして許しはただ足の恵みにすがって受けるしかないことがわかります。神様は確かに呼び求める者を許し救ってくださいます。しかしそれはなあなあにして許すのではなく、そのために愛する御子の身代わりの死という道にとっても御子にとっても心が引き裂かれるほどの犠牲を払うことが必要だったのです。神が罪を許してくださるというのは、恵みによる偉大な奇跡です。そして、イエス・キリストが神であるご自身の命を身代わりの代価として十字架に犠牲にされた事実により、清く正しい神が罪を許してくださるのです。まず罪の深刻さを分からせていただくことが必要で、それをご聖霊はなしてくださいます。第二に覚えたいことは、このように罪の深刻さを理解すると、恵みの尊さを知ることができます。罪の深刻さを理解すると、恵みがどれほど尊いものであるかを悟るのです。ローマ人の手紙の5章の20節の中の一文をお読みいたします。ローマ5章20節。しかし、罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。聖霊によって罪を示されたら、罪の許しを安易に求めること、受け取ることはできません。私は許されるべきものでないという自覚ができ、天国に行けるから、じゃあどちらかといえば信じるというふうな軽い決心で済むことはできません。十字架がどれほど必要であるか、そして神様の前に罪がどれほど深刻であるかということを理解しないならば、神様は愛だから私たちは信じても信じなくても、つまり十字架を頼っても頼らなくても許されるというような考えはできません。このように言ってしまう、考えてしまうのは、神様の正しさや清さ、自分の罪の大きさを理解してないからこそ言えることで、聖霊によって自分の罪を痛感したら、そのようなことは二度と思い浮かべたり口にしたりはできません。神の愛は私たちのためにこの上ない犠牲を払いました。神の愛はキリストの十字架に表された愛です。神が愛してやまない一人子を私たちのために犠牲にされ、御子もまた御父を愛し、また私たちを愛するゆえに、この贖いの命令に従われ、自分を捧げられました。ヨハネの第一の手紙の4章10節をお読みいたします。ヨハネ 第一四章十節。神が、すみません。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神の愛は、十字架の上にのみ、完全に表されています。私たちを清い神が許してくださることができる理由は、十字架以外にありません。神は正しい方、正義を曲げることができないお方ですけども、十字架のゆえに許すことができたのです。そしてこの十字架の贖い、罪の許しは、恵みとして差し出されました。エペソ人の手紙の一章六節七節、エペソ一章六節七節、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。受けるに値しない私たちに神様は犠牲を払って恵みを、罪の許しを差し出してくださいました。そしてこの恵みは、キリストの十字架を信じる信仰を通してのみ与えられます。エペソ人の手紙2章8節、9節。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。そして、いただいたこの恵みは何者も奪うことができません。キリストは十字架によってサタンを武装解除されました。ヨハネの福音書の冒頭にお読みしました16章には、義については、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。キリストの正しさ、救いの恵みは、十字架が死で終わったのではなく、この方が約束の通り三日目によみがえり、そして、天に挙げられ、神の右の座に着かれたことによって証明されています。神様は正しいお方であり、また私たちをも許して正しくしてくださいます。そして十一節の裁きについてとは、この世を支配する者、つまりサタンが裁かれたからです。すでにサタンは滅びに定められています。それにどんなに抵抗して私たちを解放しようとせず、私たちもろとも滅ぼそうとしたとしても、キリストの十字架があるゆえに、サタンは人を捕らえることができません。どんなにサタンが私たちの罪を指摘してもですね、訴えたとしても、それは事実です。 しかしその罪のために御子キリストが十字架で贖いをなされた。どんなに罪が大きかったとしても、この十字架の宣告によってサタンは私たちを滅ぼすことはできません。その他どんな被造物も神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。罪の大きさが、深刻さが、そして許されるべきないものでないことを知るほどに、私たちは恵みの尊さを理解し、この方から決して離れないと心を定めるのです。第三に、許しは義と不可分、神と一つとされる義と不可分、分けられないものであることです。ローマ人への手紙の3章24節ローマ3章24節をお読みいたします。神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義とを認められるからです。贖い、それは罪の許しの犠牲です。贖いを通してもたらされるものは何一つ私たちが犠牲を払うことなくても、努力しなくても、義と認められるという恵みです。罪を許された者は義と認められるのです。罰を与えないけど許さないというのは、許さないと言いますか、罰を与えないけれども、もう関わらないでくれというのは許しではありません。神様は私たちの罪を許して、それで放っておくのではなく、私たちを義と認め、そしてご自分の子として受け入れてくださいます。キリストの許し、救いは、単に地獄行きを免れて天国に行く備えができたという意味ではありません。それは救いの祝福、また尊さをほとんど分かっていない捉え方です。そんな捉え方ですと、一度信じて大丈夫と分かったら、もう教会から離れてしまうでしょう。またその程度の救いならば、気休めと考えて真剣に求めないでしょう。先ほども申しましたけども、天国ですか地獄ですかと問われて、天国ですという決心、そういうことを訪問伝道でやって、多くの方たちは教会に行きますとその場で行っても来てくれないことが多かったです。報告は、できるんですけど実を結んでいません。許しとは、裁きを免れるだけでなく、神様が正しいものとして認め、受け入れ、ご自身の交わりに結びつけてくださることだからです。 言い換えれば、キリストにあって神と一つに結びつくことです。永遠の命を持ち、神の子供の特権をいただき、神の子供として歩むことを意味しています。イエス様を信じたときに、キリストの特権、また恵みをいただいて、キリストが聖霊を通してその人のうちに住まれ、命が結びつくことです。パウロは、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと証ししている通りです。永遠の命とは、キリストによって新しく作られ、永遠の命であるキリストと共に歩み、キリストの命の性質を帯びていくことです。神の子供とされるとは、文字通り神の実子である御子キリストの御父との交わりと特権、そして相続にキリストと共に預かることです。ローマ人の手紙の8章17節子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なのです。先ほど贖いは犠牲を払って罪の許しを与えることだとお話ししましたけれども、同時に許しは回復であり、また神のもとに取り戻されることなのです。許しと義とされることは、表裏一体だからです。キリストの贖いの奇跡は、罪に汚れた私たちを罰から免れさせることにとどまらず、神がご自身のもとに受け入れ、そして聖なる傷のないものにされることを意味しています。コロサイ人の手紙1章22節コロサイ人の手紙1章22節今は神が御子の肉の体においてその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところのないものとして御前に立たせるためです。この清めは、信じた者がキリストに結びついて、キリストのご性質の中にいられたことによって可能となりました。人間同士でも人格が触れ合うときに、相手にそれぞれ影響を与えます。キリストがうちに住むと、キリストの性質を帯びていくのです。イエス様はこう明かしされました。ヨハネ伝5章14節ヨハネ5章14節あ、すみません、24節です。ごめんなさい。24節誠に、誠にあなた方に言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。 私のために死んでくださったキリストの十字架から目を離さないで歩みましょう。十字架によって私たちは神を知り、罪を知り、救いを知ることができます。十字架によってどれほど神様が私たちを愛しておられるか、そして罪がどれほど深刻なものであるか、そしてこの尊い犠牲によって許されるのだということを知るのです。助けてであります聖霊がそれを私たちに示し理解させてくださいます。聖霊がキリストの技を理解させてくださることをこれまで見てきました。もう一度ヨハネの福音書16章の8節から11節をお読みしてお祈りいたします。ヨハネ16章8節から11節、その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。義についてとは私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとはこの世を支配する者が裁かれたからです。天の父様、キリストを信じないことが罪であり、そして、しかしながら、人類が十字架につけたキリストこそ正しいことが復活によって明らかになりました。そして、サタンが裁かれて、私たちは救いをいただくことができます。十字架の尊い犠牲を覚え、私の罪の深刻さと、またそれを主が犠牲をもって許してくださり、義としてくださったことを、大切な恵みとしていつも覚えていることができるように、また証しできるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。